朗読します。さてイエスの両親は釣り越しの祭りには毎年エルサレムに行った。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの召集に従って都へ登り、祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そしてようやく3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、周囲も私も心配してあなたを探し回っていたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスはますます地位が進み、背丈も大きくなり、神と人に愛された。
はい、本日のメッセージは、神道か神の御子かです。
おはようございます。本当に暑いと3回ぐらい言いたくなるような、もうすでに9時の礼拝はこうした暑さの中にありますけれども、一緒に健康も支えられて共に礼拝できることを大変嬉しく思っています。さてルカ伝のメッセージがついておりますけれども、作曲家でモーツァルトという人がいましたけれども、この人は幼少の頃から大変神童というように言われた少年であったようですね。いろいろ調べてみますと、5歳あたりから大人も顔負けの作品を次々と作っているようで、7歳の時からは親に連れられて演奏旅行に出かけています。欧州で拍手喝采、絶賛を浴びるんですね。で、有名な、マリー・アントワネットというこの人のお母さん、マリア・テレジアという人がいますが、この女帝の下で謁見を許されて特別な演奏もしている。神童というのはまさにモーツァルトのために作られたような、そういう感じもするわけですね。確かに世の中には小さい時から、少年少女の時から神童というような、そういう才能あふれた人がいると思います。そういう意味でイエス・キリストも宗教的神童とではなかっただろうかと。あれほどの偉大なキリスト教を作ったんだから、そういう天才的な才能を与えられた、そういう神童ではなかったかという人もいるわけです。で、ルカの福音書、お医者さんであったルカが少年時代のイエス様を語っています。果たして神童なのかどうか、ルカが一体この少年イエスを描くときに何をメッセージにしているのかということ、これを今日お伝えしたいと思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、どうぞ黙祷に背負ってください。父なる神様、この暑い日々の中にあって愛する方々とこうして共に礼拝できることを本当に感謝をいたします。それぞれ遠いところから、あるいはまたいろんな事情の思いの中でこうして万難を排して礼拝においでになりました。神様がお一人お一人を帰りにくださり、とりわけ今御言葉の時が与えられています。どうぞそれぞれの問題課題を覚えながら御心を探られていくことができますように、どうぞあなたのメッセージが正しく伝えられ受け止められていくことができますように、これから祈ります。今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。さてお話はですね、イエス様が12歳になられた時に、12歳というのはちょっとユダヤでは意味があります。それは立法の子と呼ばれる時であって、 いわば大人の礼拝に参加することが許され、そしてそこで自由に質問をしたりすることができる、そういう、まあ、大人扱いをされる、それがユダヤでは12歳なんですね。で、この12歳になったときに、ユダヤで最大の祭りであった杉越の祭り、この杉越の祭りに、イエス様は両親のヨセフとマリアと共にエルサレムの神殿に詣られました。そして参拝、いわゆる、まあ、日本的に言えば参拝が終わりまして、まあ、家に帰ろうということで、広に着いたわけです。まあ、ユダヤの最大の祭りは多くの人々が、まあ、ごった返すという中ですから、はぐれる場合も当然あったわけです。見たところイエス様がいない。で、ヨセフとマリアは、はぐれたのかなと思って、来た道を戻っていったんですね。いないいないと思って、とうとうエルサレムの神殿まで戻ってしまいました。で、その時に見た光景が、なんと偉い律法学者たちを前にして、イエス様が問答している。人々は、この12歳のイエス様に関心しきっているわけですね。そういう姿をご覧になったというのが今日の話のところであるわけです。で、ルカが語る第一のメッセージは、イエス様という方は、神を本質的にご自分の父と呼ぶことのできたお方でしたということを語っているわけですね。マリアが48節でこう言います。両親は彼を見て驚き、母は言った。まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。ユダヤ人はですね、神様を私たちの神と呼ぶことがあったとしても、自分の父、そういう言い方はしなかったんですね。ですから、マリアはそのまず言葉に驚いただろうと思います。しかも、私が必ず自分の父の家にいる、父とは当然ヨセフのことではなくて、父なる神のことです。その父の家にいるっていうことをご存じなかったのですか。つまりルカはイエス・キリストというお方が非常に人間的に天才的な宗教的に神道と呼ばれた人であるということを語ろうとしているのではなくて、小さい時から幼い時からイエスというお方は自ら全能の神、唯一の神を我が父と呼ぶことのできたお方ですよと語っているわけですね。ですから神道か神の御子かという題をつけましたけれども、答えは当然後者の方であるわけですね。で、このイエス様の自覚っていうのはですね、何か特別の時にこういう気持ちになられたのかというと、そうではありませんでした。これはずっとイエス様の生涯を貫いている言葉、思いであったんですね。例えば有名なレオナルド・ダ・ヴィンチが描きました最後の晩餐という映画があります。あの場面のところでイエス様が翌日の金曜日、すべての人々の罪の身代わりに十字架にかかって罪からの救いの道を開くということを予告された時に、弟子たちは大変動揺したわけです。しかしイエス様は初めからご自分が父なる神の使命として全人類の救いの道を開くということをご存知の上で、このエルサレムに来られたわけですね。そして最後にイエス様が弟子たちを前にして父なる神にお祈りをするところが出てくるんですね。いわば人間的に言えばですね、翌日はご自分が十字架にかけられる、その十字架契約の苦しみとは何たるかということは誰でも知っていることです。そういう苦しみを前にしての前夜ですから、それはもう心の緊張というのは、やがうにも高まってしまう、そういう時だろうと思うんですよ。で、その時に祈られた祈り、それがヨハネの福音書で記されておりますから、 ちょっと開けてみたいと思うんですね。ヨハネの福音書17章の5節。17章の、1節と5節を読みたいと思います。ヨハネの福音書17章の1節。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。5節。今は父よ、みそがれ、私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。お分かりになったと思います。イエス様は緊迫した十字架のかかられる前の夜、お祈りをされたその祈りの中に、父よ、御側で私を栄光で輝かせてください、世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。つまりイエス・キリストの思いの中には、世界が存在する前ですから、人間が存在される以前のことでしょう。宇宙の創造の以前のことです。その時に父と一緒にいた時に持っていましたあの栄光、御側にいましたあの時の栄光って言っておられるんですね。これは人間的には考えられないことです。弟子たちを騙してやろうとか、ご自分が高ぶってしまって言うことがわからなくなったとかいうのではなくて、はっきりご自分の自覚として、父よ、私はもちろん33年前、肉体としてヨセフとマリアの家庭に生まれたものではあるでしょう。しかし、肉体を取る以前に、本質的に、世界の創造の時に地なる神、子なる神、そして聖霊なる神、三位一体の神が全勢力を傾けて宇宙を作り、そして人間を作られた、その時に持っておられたその栄光、父と一緒にいた時の栄光、こういうふうに言っておられるんですね。だから神道なんかではあり得るはずがありません。イエス様はもともと神ご自身であられたんです。そして神ご自身であられたお方が肉体を取りなったわけである。12歳であろうと、33歳であろうと、イエス様の生涯を貫いて心の内にある思い、そして十字架の死刑判決を受けたときに、大祭司はお前は神の子、キリストかという質問を最終的にしたんですね。そのときにイエス様がお答えになったのは、はい、私はそれですと言われた。どんな場面であれ、大祭司を前にして死刑判決を受ける時であれ、弟子たちと最後の別れの祈りの時であれ、12歳神殿のところにおられた時であれ、イエス様を貫いている思いは、ご自分が父なる神の一人子、我々も神の子供と呼ぶことがありますが、そういう意味ではなくて、自ら神ご自身の唯一の一人を、神ご自身と同質のお方、こういう思いがイエス様を貫いているわけですね。多くの求道者の方々が今までも三十数年の間おられました。いろんな疑問を持ちになった方々もいらっしゃるんですけれども、やっぱりイエスは宗教的天才であったんじゃないんですか、こういう思いを持っておられるんですね。ここまでいくとちょっと平行線になってしまうんですよ。つまりイエスは人間なのか神なのか、この選択をキリスト教は迫ってくるんですね。どっかの宗教のようにただ手を合わせればいいとか、あるいはまた拝めばいいとか、そういうのではなくて、あなたが聖書のメッセージを聞きなる、あるいは聖書を読まれる、その時にイエスというお方、このお方は一体人だけなのか、人間に過ぎないお方だけなのか、神の一人子なのか、そういう選択を迫られるんですよ。で、 その時に聖書をそのまま読んでいくならば、当然聖書のメッセージはイエスというお方は神ご自身であられたということを語っている。これは誰でもが分かることだと思います。そのまま読めば、国語さえ分かれば分かるはずです。にもかかわらず、イエスを人間として理解してしまうというのは、自分の理性を変えたくは絶対ないよという思いがあるんですよ。つまり自分を大げさに言えば神としてるんですよ。聖書を変えようとしてるんですよ。これは恐ろしい決定なんですよ。聖書のメッセージをそのまま受け止めて、分かりました、今まで私はイエスは宗教的天才か神童かと思っていましたけれども、どうも私の考えが間違いのようでした。聖書の主張を受け入れますというか、聖書の主張はやっぱりそれはおかしいと言って自分の考えを絶対化するか、どっちかなんですよ。ルカはイエスというお方が、私は必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですかと言い、世の初めから御側にいた栄光というように言ってはばからないお方、イエスというお方が一体どのようなお方であるか、神ご自身そのものであられるのだということをやっぱり語ってるんですね。だとしたら、神が本当におられるのであれば、この神に従うというあり方は人間として当然のことだろうと思います。これが第一のメッセージですね。しかし、ルカはそれだけを語っているのではないんですね。少年イエスが50節で、しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかったとありますが、それからイエスは一緒に下っていかれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。少年イエスは両親に仕えられたということを語るんですね。神の独り子としての自覚をお持ちではあったけれども、だからといって家の両親ヨセフとマリアに自分を仕えさせる、自分に仕えさせるというような、そういう態度をお持ちにはならなかった。むしろイエス様ご自身の方が子供として両親にお仕えになったんです。今両親に仕えるというあり方があるんでしょうかね。今現代あなたの子供は何をしてますか。家庭で親に従順でしょうか。親の手伝いをするんでしょうか。台所に立ってお母さんの世話をお手伝いをするんでしょうか。親の言うことを耳を傾けて長く生き、また自分を最も愛してくれる親の言葉に耳を傾けていくんでしょうか。親はまた子供に何をさせてますか。勉強はさせてるでしょ。それだけですか。そう考えていくとですね、親として、まあ、私たちも自分も親になってやはり失敗とか、ああどうも良くなかったなと思うこと十分あるんですけれども、親の務めとは何か、特に父親の務めは何かということをやっぱり思うんですね。父親っていうのは基本的にはルールを作る人ですね。母親は、まあ、両親の総合のもとに同意のもとに作った父が発したルール、そのルールに従えないとか弱さがあったりするときに子供、お母さんが抱きかかえるんでしょ。しかしお母さんはお父さんの言うことに耳を傾けている。ルールを作る、これ父親の役割ですね。しかしルールが作れない。今子供も文句言う。だから子供は両親に従うべきですけれども、親だけが偉そうにしているとこうなるんですね。だからキリスト教の家庭は必要なんですね。子供は両親に従う、両親は神に従う。人間は全て何かに従うというものを持ってないといけない。自分がボスになったり一番になったりしてはいけないんです。 神がいなくなってしまったからというのはもちろん霊的な意味で言ってるんですけども、神が存在しないという意味ではありません。そのゆえにいつの間にか反抗的になり、親もまた自信投げになり、勉強しかとりあえずは言わない。でも皆さんね、同窓会なんか行かれることも多いと思うんですけども、同窓会に行ってね、つくつくと思うんじゃないですか。あの小学校の時の一番は、その一番が今も社会的に一番ですか。違うでしょ。成績順に社会で順番が決まりますか。決まらない。同窓会名簿をそれとなく振ってみたら分かると思いますよ。何が一番大事か。日本は1たす1は2ですという教育から始まるんです。その前に大人も子供も主を恐れ敬うことが知識の始めであると言われている聖書の言葉に耳を傾けるべきなんですよ。これを無視した上で始まっていくから、どこかでぶつかる、今はもういっぱい事件があるでしょう。昨日も中学生の女の子が親を殺したんでしょ、出刃包丁かなんかで、ね、顔を胸をって、痛ましい話です。いくらでもあるでしょう。そう考えていったら秩序、家庭の秩序が壊れてるんです。イエス様は神ご自身であられたけれども、両親に仕えるということをしっかりと学ばれたお方なんですよ。聖書の中にダビデという王様が出てくるんですね。私がダビデのことは悪く言うことはまずないくらいに、ダビデのというのは好きな人物ですね。立派な王であり、能力もあるし、神を恐れ敬うことにおいては第一級の人ですよね。罪も犯したけれども、罪の悔い改めにおいても立派な告白にしました。一信仰者としては立派ですよ。でも家庭人としてはだらしない。ダビデは長男アムノンが生まれましたけど、甘やかしました。甘やかして甘やかして、でとうとうアムノンの言いたい放題、したい放題になります。そしてアムノンは義理の妹タマル、まあ腹違いの妹なんですけど、タマルを見て恋心を抱くんですね。そしてとうとう一線を越えるんですね。腹違いの妹を犯してしまうということをアムノンはやってしまいます。タマルは美人でした。タマルのお兄さんがまたハンサムボーイのアブサロムって言うんですけども、アブサロムは義理の兄アムノン、ちょっと関係わかりますね。アムノンに対してお父さんが何らかの成敗をしてくれるというか、裁きをつけてくれるだろうと思っていました。しかしその話を訴えたアブサロムに対して、まあお前は静かにしておればよろしい、ダビデはそう言っただけです。そしていつやってくれるか、いつやってくれるかと思っていたにもかかわらず、ダビデはアムノンに一言も言わなかった。何の咎めもしなかったの。これ父親ですか。ダビデは信仰者として能力のある王として実に優れた人であったことは否めません。しかし家庭人としてはスポイルした教育をしました。そして結局はアブシャロムからやがて父親反乱を企てられるんですね。アブシャロムが父親ダビデに向かって刃を突きつけてくるんですよ。そしてその挙句、アブシャロムはダビデは涙ボロボロ流しながらエルサレムを脱城するんですね。そしてアブシャロムが天下を取るかと思っているんですけども、まあそれがいろんなことがありまして、とうとうアブシャロムは殺されていくことになるんですね。つまり家庭が、非常にダビデの家庭は壊れていることを感じます。こういう人っているんですよ。信仰者としては立派だけれども、家庭人としてはだらしない、ルールを 子供たちに言えない。自分もまた守れない。そして夏がまま、勉強のことだけは言う。もう一度ですね、家庭の秩序、子供は両親に仕える。両親に従う。親は父も母も神様に従う。この秩序、簡単な秩序です。この簡単な秩序を壊したのが日本の今の現実です。神は恐れない。ルールをその点、絶対者がいないから、自分がルールを。ところが自分のルールもわからない。夏がまま、子供がいつの間にかボスになる。子供に親が仕えている。こういう図式が出てしまうんです。ルカは、イエス様はナザレに帰って両親に伝えられた。このメッセージを私もう一度聞く必要が今あると思うんですね。私は大阪府の青少年カウンセラーとして警察から時々レポートをもらいます。それを見ると年々子供の少年犯罪がどんどん増え、しかも陰惨な形で増えていくことを思うときに、一体日本はどうなってしまうのかと、本当に分かります。駅前の電動行くでしょ。で、私は話をするのも、家庭の話や、そしてまた、親としての在り方とか、神の愛を伝えるともに、やっぱり何か忘れてることがあることをつくつく思い、とね、まあ、お母さんたち、青年たちも聞いてくれますけど、父親が一番耳を傾けてますね。父親が私の顔を見てずっと話を聞いてますね。今こそ聖書が言う家庭の秩序を取り戻さねばなりません。もしも皆さんの子供さんが小さいならば、一生懸命にあなたがまず親として神に従ってください。そしてまたその中で子供に従わせてください。ルールを教えてください。日曜日は礼拝を守るんやろ。悪は絶対小さいことでも避けないといかんよ。そういうことを一つ一つ教えていくことです。しかしもう、先生、私はもう手遅れです。うちの子供大きい。祈ってください。そしたら、神様は祈りに応えて、その祈りの中に御業を成してくださるだろうと思います。諦めないでいただきたいんですね。さて、第3のメッセージは何かというと、この少年イエスの言葉、態度を見た、特にマリア、51節の最後のところにですね、母はこれらのことを皆心に留めておいたと書いてあります。心に留めておいたっていう言葉は、その出来事の意味が完全に理解されたわけではないんです。ただイエス様が私の父の家にいるのをご存じないのですかといった言葉、あるいはもっと前にイエス様の命を胎に宿したときに御使いから言われた、あなたの胎に宿っているのは聖霊によってなのであると、この方こそ主なるキリストだと言われた、その言葉の意味、重さ、その言葉は一つ一つ、あるいは羊飼いたちがやってきたこと、一つ一つがマリアにとって完全な意味として理解できたわけではない。しかし心に留めていたんですね。これは我々の人生に素晴らしい知恵であるし、慰めでもあると思うんですね。というのは、皆さん、まあ皆さん一週間どんな一週間を送っておいでになったのか分かりませんけれども、その中で完全にこのことが意味分かりましたという人はそんなにいないと思うんですね。あるいは1ヶ月前、あるいはもっと先かも分からない、いずれにいたしましても私たちに起こった出来事がですね、あれはどういうことだったのだとか、どうしてこんなことが起こったのだとか、そういう意味が分からないということはあると思うんですね。マリアもイエス様に言われた言葉、 というものが完全な意味として理解できたわけではない。しかしこれらのことをみんな心に留めておいた。意味はわからないけれども心に思い巡らし、あるいは祈り、もう一度御言葉を読みということを通して思い巡らしていくということをマリアという人はしている人だったということなんですね。ですから皆さん、神様が皆さんの人生においていろんなことをなさるときに意味がわからない、なぜですかということを早まって結論を出す必要はないということなんですね。ただし心に留めて過ごしていただきたい。祈りと御言葉の時を持っていただきたい。そのうちに神様の御心がわかるんではないでしょうか。ヨハネでの13章の7節を読んで終わりたいと思います。ヨハネの福音書の13章7節。第3版ですと207ページ、第2版ですと189ページ。ヨハネの福音書の13章の7節。イエスは答えて言われた。私がしていることは、今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。これは、イエス様ご自身の人を見る見方、そしてまたマリアもこれで生きたんですね。ペテロは今してるされていることが分からなかった。しかし分からなくていい。今は分からない、後で分かるようになる。これはクリスチャンが身につけたい知恵なんですね。今私の身に起こっているこの現実は受け入れがたい、意味も分からない。なぜなのか、ずっと何年も考えてきたけど、未だにわからない。でも、いつか後でわかるようになります。それが神にあるものの幸い。これをルカは少年イエスの姿から私たちに語っているんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日は私たちは少年イエスのお姿からイエス様がどのような本質を持っていらっしゃるか、宗教的天才神道ではなく神ご自身一人を抱かれたこと、それがあなたのメッセージであり、また私どもが受け取るべき真理であることを知らされます。またそのイエス様が両親に仕えられた麗しい姿を見ました。大工ヨセフの世話をしながら、お手伝いをしながらヨセフを助けた姿も思います。あるいは弟や妹たちを助けた姿も思わされますし、また母マリアを助けるイエス様のお姿も思わされます。おう主よ、今私ども子供は家庭においてどのような存在であるのか、もう一度考えさせられます。自分にとって都合の良い、そのようなことを目指してくれる子供が自分の願っているあり方であるかのように思ってしまうものがありますが、そうではなく、私どもの願い以前にあなたが願っていらっしゃる、神を恐れ敬う、そういう人間としての生涯貫いていく、親も亡くなってから大きな財産になるであろう信仰という本質、これを今生きている子供たちに、自分もまた元気な間にしっかりと教え諭していく、祈っていく、そういう姿のあり方を思わされます。どうか今現在進行形であるような親の方々、お一人お一人に励ましを与え、また知恵と祈りを与えてくださいますように。また主よ、マリアはイエス様が言われた言葉を十分な意味において理解をすることができなかった、しかし心に留めておいたと、なんという結論を先延ばしにしている落ち着いた人格者であるかを思わされます。私どももどうぞそのような知恵と謙遜と祈りを与え、神様の御前にふさわしい在り方ができるように主が導いてくださいますように。 尊い御子イエス様の皆を通してお祈りします。アメン。